その後の5ページのところに入っていくけども、まあ5ページ以降の古墳時代は5ページからやっちゃ絶対ダメですと、6ページから先にやりますと、なんでと、そもそもまあ古墳時代って謎に満ち溢れた時代でしょ。でその中でいわゆる前方後円墳とかいったいわゆる、まあ古墳時代を解き明かすための証拠があるわけだけど、コナンの、推理と同じ、コナンの推理書を聞く前に、ここでコナン君が証拠を上げ始めたらクソつまんないよね。推理書を始めた後に最後は犯人を追い詰めるために証拠を上げるのが一番分かりやすいでしょうと、ですんでそこから5ページは最後にやるのが一番クオリ、まあ効率がいいんで5ページは一旦放っておいて6ページに移っていこうと。で6ページのところの、まず、これはテキストの構成をうまく活用してね、古墳文化も一緒に、国内の調整、対外関係が左側、右側が古墳文化、文化も一緒に学習できるように構成されてますと、はい、でまず一番左上のところ、さっき、言ってたところだけど、今ここでコークリと対立してるクダラは和を敵に回すのは怖いから、じゃあ、和と仲良くしておこうよっつって369年、資料文中だと大和4年つって出てくるけども、まあ、ここからクダラから送られてきたのが先ほど写真でもお見せした七支刀っていうのが奈良県の磯の上神宮に所蔵されてるから奈良県磯の上神宮七支刀って書いてありますが、入試で書くときには七支刀だけで結構ですと、所蔵されてる場所どこですかって言われたら奈良県の磯の上神宮とか答えてくれればいいけど、この刀は全部数えてみればわかるけど、全部で 1,2,3,4,5,6,7 本あるよね。なら七支刀っていうだけで、右側磯の上神宮っていうのは物部氏の、先祖の神である、まあ氏神が祀られてる神社で、どこの国から送られてきましたか、百済の証拠を、こんなものはできなくても結構だけど百済から送られてきたっていうことさえ分かってれば十分と、はい、こうして、ここから、時代が古墳時代に変わっていくわけだけども、と、この古墳時代の変遷に関しては4世紀、5世紀、6世紀っていう、まあここでそれぞれの、前期、中期、後期の骨格を作っていかなきゃいけないんですが、と、申し訳ないけどもさすがに6ページにその、図解を書くスペースは用意できなかったんで、7ページの一番下のところにまとめておきました。7ページの一番下のところを見てみようと、そうすると十何行か使ってあって、前期、中期、後期と、前期は4世紀、中期は5世紀、後期は6世紀ってまとめられているけども、それの前期のところから読んでいこうか。今やってる場所わかんない人いますと。で、その前期のところ5行空いてるスペースは今は無視してねと、まず丸1番、弥生時代の頃から武器や農具に加工する鉄資源の確保は豪族にとって必要不可欠と、もう口うるさいほどに言ってきたよね、もう鉄はもう絶対必要なの、まあ農具だろうがあとは武器にも利用するからと。でその鉄の入手ルートはもともとはその下丸2番、中国から百済や新羅とだったけども、4世紀に途中で加谷諸国で鉄が取れるようになるんで、こことのつながりは絶対に欠かせないんですと、で加谷諸国、その後、九州北部、瀬戸内、畿内の順番であるため、さっきちょうど、この、まあ、邪馬台国が出来上がっていた背景とも連動してるけど、畿内瀬戸内の、まあ、これが大和政権につながっていくって考えるとしっくりくるわけだけど、畿内瀬戸内の豪族は最も不利な条件にあると。じゃあみんなで連合すればっつって、畿内の豪族を中心に連合政権が出来上がるの、ですんで上のところに空いてるスペースが5行ぐらいあるから、そこに書いていこうかと、上の5行ぐらい空いてるスペースにと、機内を中心に、先生機内って何と、まあ今の時点では近畿だと思っててくれて結構です。細かくはいずれ律令制度的に掘り下げるけどと、こういった各地の豪族たちが連合していって、まあ、特に大和地方の豪族を中心に連合していったから、まあ、大和政権に関しては漢字で書く人もいればカタカナで書く人もいるけど、僕はカタカナのが好きかなと。これは好みの違い。 大和の国の豪族、つまり奈良県の豪族を中心に出来上がった政権だから漢字で大和っていう字を使う人もいれば、僕は日本全国に支配地域が拡大してから、まあ、だから大和っていうカタカナの方がいいんじゃないかなと思って僕はカタカナを好むだけですと、はい、それは好みの違いだけども、こういった豪族たちが連合していった中で、まあ、一番、トップの地位にいた、豪族を何家というでしょうか。赤ペンで書け。なんだと、そんなものはやった記憶ないぞ。んでも受験生のね、まあ初学者の子はね知らないだろうけど、ね、ベテランであるね、君たちはもうね、もうグランドラインをずっとね渡りきってる人間だから本当は知ってるはずなんだけどと、そうですね、元々はただの豪族ですと、蘇我ですか違います、物の部ですか違います、大友ですか違います、中富ですか違います、へぐりかずらぎですか違います、そんなマイナーなやつじゃないっす、もっと有名です、わかる人いないの、うん、なんか興奮自体わかんなくなるんだよね、大君家っていうだけです、後の天皇家です。え、先生、天皇は初めから支配者なのでは、なわけねえだろ、豪族の中で一番力持ってただけだよ、でいずれこの関係が変わっていくの、他の豪族たちを支配し、いずれそれが、天皇へと名前を変えていった後、豪族たちは貴族と呼ばれるようになっていくんです。で、そして、その大君も名前を天皇っていうふうに改めるんだけど、その際に必要なことは、なぜこの国のトップに、天皇がいらっしゃるのかと、その支配を、ここで、正当化するために必要なものが歴史書なんだよ。歴史書っていうのが何のために書かれるか、これは国公立の論述がある生徒は、知っておけ。どこの国でも中国の歴史書もそうですと、例えば漢書、後漢書、魏志倭人伝とか、まあ、三国志とかが全部書かれる理由は自分の支配を正当化するためです。ですんで自分の支配を正当化するためにここで天皇家の先祖は神様であるって書いたんでしょ、アマテラス大御神の子孫であるから、まあ、この国の象徴として天皇の存在に君たちは何ら違和感感じないよね。あそこに俺が座ってたら違和感感じるでしょ。俺もちょっと住みたいんだけど、できれば、うん、あの千代田区の1の1の1に住みたいんだけど、うん、佳子様と一緒に暮らしたいなと思ってるけど、ね、あ、で、ちょっと、愛子様はちょっと、うん、やめとこう、こいつで話がそれましたが、そこから丸3番何が言いたいか、はい、極の確認、はい、鉄資源を確保するため大君家を中心に畿内や瀬戸内の豪族が連合していったのが、それが、丸3番のところね、文章の続きのところ、はい、大和政権でと、はい、これで、支配が一応、まあ、大和政権が、確立されるわけだけども、成立するわけだけども、ところが、バッと丸4番と、はい、朝鮮半島において問題発生と、はい、さっきサラって言ってたよね、この国が、ここから百済新羅に勢力を拡大していったって言ったけども、バッと4世紀後半からこの国が南下政策っつって、しまいには、この国が百済新羅を副属下に置いてと茅諸国まで来ちゃった。おいおいおい、茅諸国持っていかれたら、そしたら日本の鉄の入手ルート全部これなくなっちゃうよね。まあ、もうこれ以上放っておくことはできねえから、てめえこれ以上やってきてみろ、たまったもんじゃねえからなと、ね、これはもうあれや、ね、海諸国救うため、あとは百済新羅から高句麗を追い出すために、朝鮮半島に出兵じゃいいっつって、でその後その下のところ、はい、マリオンの下、高句麗が百済新羅、海諸国を圧迫したため、丸5番、鉄資源を確保するため朝鮮出兵っていうのが391年に行われるんですと、はい、そしたら、これで一旦7ページのところは置いておいて、6ページページに戻ろうと、はい、6ページのところの、はい、391年、資料問題では辛抱の年って出てきますが、と、ここで朝鮮半島に出兵してした目的何ですかって聞かれたら、もう一つ目はすぐに分かるよね、鉄確保のためだなって分かるじゃん、あとは一石二鳥狙おう、当時は朝鮮半島の方が技術進んでるから、それの先進技術を、獲得するためっていうのも追加してください、これは次第レベルでも隠せる論述だから、目的は、朝鮮半島の先進技術と鉄資源獲得のため、はい、こんくらいはさすがに書けるように、しておいてと、 で、そこから、ここの、朝鮮半島に侵攻してきた高句麗と、日本は10年近くずっと戦い続けるんだけども、結構日本も強くてね、百済新羅にいた高句麗の軍勢追い返してと、そしてさらに北上していったんだけど、最終的に高句麗の王様、皇太王っていうのが出動して、結果敗れちゃいましたとさーと、ね、まあ、ただ一応百済新羅にいた、はい、ここで、高句麗の軍勢は追い出すことには成功はしていますが、結局負けちゃったのは事実。それがその下、百済新羅に、侵攻してきた高句麗の皇太王もしくは皇海道王の軍勢に敗れると。でちょっとキリ悪いからちょっと、キリがいいところまでやっとくけどもと、その記録が、こちら、はい、高句麗皇太王碑文とかもしくは皇太王碑って言ったりするけども、ここで、皇太王の子供が、長寿王っていうのが俺の親父すげえんだぜと、我が攻め込んできたんだけどボコボコにしてやったよつって、でこの石碑にそれが刻まれているんで、それがその下高句麗皇太王碑文っていうんだけども、碑文の碑っていう漢字に丸をして、これは子供の長寿王が高句麗の都のガントに建立したものと。でガントと、ね、ガントって何と、これはね右下の地図のところを見てみると、ここに、王緑江っていう、ちょうど高句麗ら辺のところに王緑江っていう川が流れていて、それの上流にガントっていう都市があるでしょう。ガント省って言っても結構ですが、現在のどこ付近に当たりますかつって、こんな、まあ、詳しい内容を聞いてくる問題も一応あることにはあるけど、現在のこれは中国に当たる場所で、現在の中国の吉林省周安市っていうところに当たるんですが、なんでそんなところまで教えてんのと、実はこの場所1931年に出てくんの。は？いや1931、満州支援があった年、日本軍がここに侵攻した時にこれ見つけんので、は？何？日本が負けた？は？ふざけんじゃねえよこの野郎だったね、日本が負けるわけねえんだろだ、大日本帝国が負けるわけねえんだよつって、でそこになんか文章に改ざんを加えたとかそういう、話もありましたがと、これは改ざん的なことは行われてません。あの負けたっていうのはもうそのまま今も残ってるんで、まあだからまあ年号をどうしても覚えたかったら391年に、まあ出兵したから、その後作為が行われたかどうか、作為的な行為が行われたかで作為があったか皇太王妃で391年で覚えられるよっていうこと。まあ大体そういった年号に関しては、まあ、語呂を書きたかったら年号の下だったら語呂は別に、書いても大丈夫ですから。はい、そしたらそこから先ほどの朝鮮出兵から右側にウインキや印が出てるけども、今朝鮮半島の情勢見てごらんと、高句麗と戦ってて10年近くこれ戦争してるってさらって言ったけども、もう朝鮮半島危なすぎるよねと、でなおかつまあ中国は中国でこいつら争ってるから、じゃあ、朝鮮半島に住んでる人々は一番安全な場所に引っ越ししてきた方がいいんじゃない、一番安全な場所話題は日本、ですんでこっから、その後5世紀あたりから、多くの渡来人って言われる、まあ後々に日本に帰化するから帰化人っていう言い方もあるけど、基本的には渡来人って言って右側、正確には5世紀初めになるんでちょっと時期ずれちゃうんだけどと、右側渡来人の来日っていうのを見てみると、応神天皇の頃の5世紀初めにやってきたって言われてる伝説上の人物が3人いて、まあ古墳時代とかここら辺時代初めて勉強する人は読み方が難しいけど、ゆずきの君と弓月の君って書いて、まあむしろ読み方聞かれることはないから自分で勝手に変換しても結構だけどね、それからアチシシュって書いてアチノーミー、王神って書いてワニーと、でこの3人がそれぞれ日本にやってきた後、その後日本に住み着いて名字賜って、ゆずきの君は旗っていう名字を賜るから旗氏の祖、それからアチノーミーは大和の綾氏の祖、それからあとはワニは河内の文氏の祖っていう風になっていくんだけど、まあ一般的な簡単な問題だったらこれでおしまいだけども、日本にやってくる時についでに、ゆずきの君は何を伝えましたかと、こいつ旗氏の祖先なんでしょ、旗氏っていうのは旗を織ってる人たちなんですよ、ですね右側、養蚕とか旗織りの技術を伝えたのがそれがゆずきの君と、で一方であちのみとワニの子孫の河内の文氏と、大和の綾氏は星印のところ、この両者は東西の、フヒトベ、シブって書いてフヒトベっていう風に読むんだけど、もうほんと古墳自体は読み方大変だよねと、これを管理していたのがそれが、こいつらと、で特に、3人目のワニに関しては細かいところまで突っ込むことも可能なんですが、アチキって呼ばれるやつ、まあアチノミのことだと思われるけどの紹介でやってきて、日本にやってくるときに伝えたものがその下星印の論語と千字文と、千字文っていうのを先に説明すると、これは簡単に言うと漢字練習帳、で一方で論語っていうのは儒教の経典なんで、下に儒教の経典って書いておきなと、 はい、儒教の経典と。でも先生、その3人がどれがどれかでどの子孫か分かんなくなるんですけど、うん、そんなものは語呂で覚えればいいから、その下 1.5 キロ空いてるスペースあるし、その下で結構ですがと、はい、あっちの山でとワニが譲ったハンターと、であっちの山であっちの海の子孫が大和の危うじでと、ワニの子孫が河内の踏み主でと、でゆずきの君の、子孫が、旗うじの、まあゆずきの君は旗うじの、先祖になりますよ。でこれで混乱も防げるでしょうと。まあ語呂を書くスペースは基本的にはあんまり用意してないけど、まあもしこれから書けなくなるなと思ったら、あの資料を早めに貼り付けしておけば、資料の裏側とかに語呂書くことはもう余裕でできるよね。なら資料の、まあ貼り付けっていうのは早めのうちにやっておこうってこと。はい、そしたら、はい、話を左側戻していきますが、とりあえず、今これでコウクリを朝鮮半島から一応南部から追い出して、コウクリは一旦撤退したけども、と、それはその後もコウクリもね、証拠りもなく百済や新羅に攻め込んでくるから、そこで、あてめえコウクリてめえまたこの百済とか新羅とか加谷諸国この朝鮮半島南部に攻め込んできたら、ただじゃ済まさせねえ、済まさねえからなこの野郎と。おめえなんだ、お前ボコられたくせにまたボコられてんのかと。いやもうさすがにあれ以上ボコられるとこっちもきついからよと、もうこれ以上出兵はちょっとできねえんだけどと、あちょっと俺たちワーにも考え方があんのよと、お前らあれだよなと、確か北朝の北陣に調降してんだよな、じゃあ俺たちは今度は5世紀にかけて南朝の宋に調降してやるからなと。いいか、コウクリ、てめえがもしも百済とか新羅に攻め込んできたらなと、俺たちワーだけじゃねえ、南朝の宋も黙っちゃいねえぞと、援軍送ってくれるわけはねえだろうけど、送ってきそうだろ、やるな、この野郎、つって。はい、で、いわゆる虎の意をまた借りることができるよね、と。ですんで、その後、左側の方と、はい、ここから、因果関係分かりやすいように、あとは、まあ、論述でも使える言葉として、コウクリ交代を碑文の下のところ、2行空いてるスペースがあるから、そこに書いていこうか、と。左側の方から、と。まず1行目、と。コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないよう。コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないよう。コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないよう、コウクリを牽制と。コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないよう、コウクリを牽制と。コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないようコウクリを牽制と。で書き終わったらコウクリを牽制、赤でアンダーライン、これが一番わかりやすい言葉じゃない、圧をかけるんだよね。はい、コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないようコウクリを牽制、そしたらその1行下まだ書けるから、その下に横矢印でも出して、はい、南朝に朝貢して朝鮮南部における和の支配権を求める、南朝に朝貢して朝鮮南部における和の支配権を求める。コウクリに朝貢して朝鮮南部における和の支配権を求めると。あ、違うコウクリに朝貢してどうすんねん、南朝に朝貢して、はい、朝鮮南部における和の支配権を求めると。南朝に朝貢して朝鮮南部における和の支配権を求める、南朝に朝貢して朝鮮南部における和の支配権を求める。はい、よろしい。はい、ですんでここから5世紀にかけて、その後まだもう一回言ってっていう人いる？はい、 はい、コウクリが再び朝鮮南部に勢力を伸ばさないようコウクリを牽制、南朝に調降して朝鮮南部における、和の支配権を求める。はい、そこからその下、はい、5世紀にかけて和の豪王が南朝の層に立て続けに使いを派遣しまくるんだけど、ここから年号に関しては、478年以外のものは聞かれないからもう全部先に消しといても結構ですが、と、はい、目的なんですかつって聞かれたら、これは教科書チックに書くと、朝鮮半島南部をめぐる外交軍事上の立場を有利にするためまた曖昧で分かりづれなぁと、分かりやすく言うとコウクリ牽制するんでしょってことよ。はい、それが目的で、そこから5人の王様、これは日本では本来だったら、なんたらの王君とかいう名前があるんだけども、まあもしくは後々の何々天皇っていう名前があるんだけど、ところがここで私、〇〇天皇と言いましてつって中国に言ったところで、中国人はは何よく分かんないんだけどつって通じないから、じゃあ中国に合わせて漢字一字で名前を名乗っておきましょうかと。はい、それがその下、はい、三鎮聖光部の5人、三鎮聖光部に関してはこれは、まあ、耳で覚えろ、見て覚えるんじゃなくて耳でも自分自身で言えるように三鎮聖光部で、その三鎮聖光部っていうのが、まあこれが誰に当たりますかつって中国の宗主和国伝に対して日本書紀のケースとこちら見比べてみると、どんなんかずれてねなら、三と地に関しては誰かわかんないんですと。一方で、聖、公、武に関しては、これは、聖がお父さんで、公がお兄ちゃんで、武が、これが弟。だから、陰陽暗公有略だっていうのが、これはわかるんですと。はい。ですんで、それぞれ聖、公、武に関しては、右側と、はい、陰陽天皇の陰っていう漢字とか、行とかいう漢字が書けないやつは、一応まあ丸をしといて、頻度は圧倒的に低いけどね、と。で、暗公天皇、そして武が有略天皇で、この、武、有略天皇が478年に使いを派遣した内容が、これが資料でがっつり聞かれてくるんだけど、資料文中では順帝の正明2年って書いてありますが、年号をどうしても覚えたいっていう人は、まあ指南はこれからとかで、指南はで、これから有略天皇で、指南はで478、はい、で内容についてはこれは資料対策のためにがっつりやりますが、と、ここで、はい、資料の始まりは孔子して弟ブータツっていう文章から始まるの、まあ、お兄ちゃんの孔が死んで弟ブ私有略天皇が即位しましたと。で、私施設と得と、まあ、簡単に言うと軍事的な支配権を持っていると私名をですねと、南朝の宗さんと、安東大将軍という立場に任命してほしいんですよつって要求するんですが、それの前提としてと、この安東大将軍っていうのは東において力を持っている、まあ立場だそうですが、と、7カ国に影響力を持っている軍事的な指揮権を持っている安東大将軍に任命してくださいって言ったの、でこれちゃんと資料対策してないともうチンプンカンプになるんだけど、とその7カ国と、先生そんなにあの国名ってあるんですかと、ここでまず、私が支配下に置いている7カ国目の1個目はね、これが私の、影響力を持ってる場所です、うん、これは認めるね、で続いて百済、続いて新羅それから唐、そして次にここからもう突っ込めよ三花それから新漢それからあとは五漢って書いてあるね馬漢のこと。もう途中で宋の皇帝も、お前さ、盛るのもいいけど、と、バレバレやろ、つって、いろいろ突っ込みたいところあるでしょ、と、結局まあ人間誰でも盛りたいよね、と。ね、だからそこから、ここで、まあ7カ国の支配権を持ってる安東大将軍なんですよ、と。で、私のすごさちょっと聞いてくださいよ、と。ね、私ですね、と、まあいろんなところに祖先の頃から、遠征なども繰り返しまして、と、まあ例えば九州を制圧下に置いてですね、ここら辺の九州の熊本県あたりまで制圧下に置いてるんですよ、と。それからあとは関東にも遠征を行ってここら辺も支配下に置いてるんですよ、と、ね、あとは朝鮮半島も95カ国平定したんですけど、まあ、これはまあパチだと思う、完全に持ってると思う、でまあだからそんくらいすごいから私を安東大将軍7カ国の安東大将軍に任命してくださいって言ったら、その皇帝も多分まあ順帝も、まあ、笑いながらお前いろいろ被ってる部分あるけどな、分かった分かったじゃあお前を6国の安東大将軍に任命してやろうって言ったんです。でその時の、まあ 国の、まあ、名称とかになって消えた国がこれが書かせるんだけど、消えた国百済が消されたんですと。なんでだって百済は日本よりも南朝の層に、先に調降してるから。 だから百済は除かれて六国の、ところに影響力持っているということは認めてもいいよと、で、その下のところ、答え合わせを見てみると、ブーの下のところ、はい、宋の順帝から六国の軍事的な指揮権を、支配権を持つ、はい、安東大将軍に任命されると。でただしその下、以前から南朝に徴行し軍事的な支配権を認められていた百済は除かれた。知らなかったらこの百済追加で赤の蛍光ペンとか引いておけ。資料でここが空欄になるんです。7国の時には百済が入ってて、6国の時には百済が消えるから、だからそれは欠かせる。でそれに対してそれ以外の国名のところは選択問題が限界ですが、あと、この白木とかカラーとかミマナーとか入れてくるんだけど、そこに引っかかっちゃいけない、絶対に入れちゃいけない国がこれです。コウクリ。コウクリは北朝に徴行してるよね。だから南朝の、まあ、影響下にもない国を日本が支配してるって言ったら南朝の層がぶち切れちゃうから、コウクリは初めから入ってないんで下に書いておこうか。はい、北朝、その下に米印でも星印でも結構だけど、北朝に徴行していたコウクリは初めから含まれていない。北朝に徴行していたコウクリは初めから含まれていない。だからコウクリは入れんなよっていうこと。はい、北朝に徴行していたコウクリは初めから含まれていない。で書き終わったらコウクリは初めから含まれていないを赤でアンダーライン。北朝に徴行していたコウクリは初めから含まれていない。で書き終わったらコウクリは初めから含まれていないを赤でアンダーライン。はい、コウクリは初めから含まれていない。はい、よろしい。はい、ただ、まあ、途中途中持ってる部分はあるけども、ここで、まあ、有楽天の部も、まあ、嘘は言ってない部分あるのよと、私、九州とか関東まで支配下に置きましたって言ってますが、九州から関東まで支配下に置いたのは、これは事実ですと。なんでかっていうと、九州、熊本県、あとは関東、埼玉県、から、それぞれ、鉄塔と鉄拳がそれぞれ出土していて、右側の方、四角でくくってある大和政権の支配拡大ってあるけど、はい、熊本県にある江田船山古墳っていう、ところから出土した鉄塔、ここにはあと、無理手っていう人物がそれを作ったらしいけど、この無理手っていう人物が私はなんたらなんたらる大君にと、ここで転送人、まあこれ知らなくていいと事務官のことですが、と、はい、事務官として使えていた記念に、まあこんな、まあ刀を作りましたよと、っていう記録が残ってて、でその後さらに今度後々に埼玉県の稲荷山古墳からも、今度は、鉄拳が出土して、これは471年のことを、ちょうど有楽天のが使い派遣する7年前だねと。で資料文では侵害の年って出てきますが、一応写真ではこんな感じ。こちらが鉄拳。先生、鉄塔と鉄拳が何が違うんですかっていう生徒があるけど、質問があるけど、鉄拳はいわゆるヨーロッパみたいな感じの、まあ、二重で切ることができるやつ、一方で鉄塔はこういう日本刀みたいな感じね、はい。でまあその、埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄拳に関してはその下、はい、おわけってやつが若竹の大きみってこれで読むんですが、と、の、上等人の帯刀と、これは親衛隊のトップのことを言うんだけど、別にこれはできなくても結構ですが、と、これで、あ、これ江田船山古墳のところにあったのも、若竹の大きみだって分かって、その下、若竹の大きみって誰ですか、有楽天のと否定され、と、ということは、この二人がそれぞれ九州関東が使えていたっていう記録を残してんだから、これの歴史的な意味を下に書いておこうかと。大和政権の支配地域が九州から関東まで及んでいたことを示すって書いておけ。大和政権の支配地域は九州から関東まで及んでいたことを示すと。大和政権の支配地域が九州から関東まで及んでいたことを示すと。大和政権の支配地域が九州から関東まで及んでいたことを示す。書き終わったら赤でアンダーライン。大和政権の支配地域が九州から関東まで及んでいたことを示す。ちゃんとしたザ証拠だよね。だから古墳文化を別個に学習するって本当、効率悪いなって思います。心の底から一緒にやっちゃえばいいのに。 はい、そしたら、はい、ここで、その後大和政権の移り変わりを、隣の7ページのところで、またチェックしていこうかと、はい、7ページの一番下のところの古墳時代の今度は中期、5世紀のところに移っていくけどもと、はい、その、5世紀のところの、上、まあ、10行ぐらい空いてるスペースあるからまた同じような感じで、まず畿内を中心に大きみを中心とした豪族連合政権があって、だから大和政権って結局はあれだよね、大和地方の豪族を中心にした連合政権、それをまあ省略して大和政権って言ってるだけだよね。でトップに大きみがいるのは相変わらず、ここに勢力範囲が拡大して九州の豪族やあとは関東の豪族も連合政権の中に加わってきた。でまたこの連合政権の勢力範囲を拡大させておこうか。でまあ書きながらで結構だけども、まあながら作業的に聞いてくれりゃ、これはさっきのただの復習だけど、丸一番の下のところさらっとまあ書きながら見てればいいけど、丸一番、大和政権の支配地域が九州から関東にまで全国的に拡大しているよねと。でそれの証拠が、EX 熊本県の江田船山古墳からすとした鉄塔だったり、あとは埼玉県の稲荷山古墳からすとした鉄拳になるわけですが、先生鉄塔と鉄拳でどっちがどっちかこんがらがったりするんですけどつって、なんか覚え方ないですかつって、そんなの自分で考えろやと思ったけど、鉄塔の塔と熊本の塔とかでつなげていいんじゃないの、どうしても覚えたかったら、はい、で、ただ、ここから国公立の論述問題、なら、まあ、国公立がある生徒は、ここで、478年に、和王部、雄略天皇が南朝の僧に使いを派遣した、目的背景、こういった、国際的な背景とかを、国際的な背景から、あとは国内的な背景から答えなさいと。これ東京大学からの問題ですが、あと、東大っていうのは別に難しいこと聞いてこないのよ。もう基本的なちゃんと、大まかなことを抑えられてる。と、国際的な背景はこれでしょ、さっき言った航空に牽制することでしょ。で一方で国内的な背景は、これは九州の豪族、関東の豪族、この若竹の大きみの凄さって、分かってる、雄略天皇の凄さ、地方のやつが分かるわけねえじゃん。例えば君たちが一生懸命、ここ町田東京なんだよとか言ったところで福岡県民から寄せれば、神奈川じゃないのとか言って、東京なの譲らないねと、とか、あとは、いやでも実際俺も言われた、福岡仕事で博多行った時に、先生どっから来たとですかと、あ東京の方からっつって、んあこれ千葉県民がよく使う常套手段、間違っちゃいないよね、東京の方からだよね、間違ってないよね、東京からとは一言も言ってないよね。で、まあ実際は千葉だけどねって言うと、あ東京も千葉も同じようなもんでしょっつって、そうそうそうそうっつって、変わんない変わんないっつって、千葉にもね300メートルぐらいのね、建物いっぱい建ってるからねっつって、すごかすごかとか、信じちゃってるね、可愛い子たちだったけどと、で話がそれましたが、まあそういった豪族たちに、俺さ中国から南朝の僧から安東大将軍任命されてるんですけどつって、すごかーすごかーつって、
って、ね、で一方で、うん、埼玉県民は埼玉弁で何すごぽよすごぽよとか言ってね、で、これで豪族たちに、大君の凄さっていうのを示すことができるよねと。その下のところ目的なんですかっていうと、丸2番、国内の諸豪族の支配を安定させるため、論述がある生徒は緑でアンダーライン、はい、で南朝の僧に徴功して安東大将軍の称号を賜ると。だから国内的な目的は何ですかって言われたら、国内の豪族の支配を安定させるため。実は徴功してこういった、権威付けをしてもらうっていうのは国内の支配を安定させるっていう目的がありますから。